If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はですね、まさに多くの映画ファン注目の作品なんですけども、来週10月10日金曜日より全国で公開されます実写版映画秒速5センチメートル、こちらを監督されました奥山義行監督です。こんばんは。
こんばんは。
いよいよ公開ですね。
そうですね。
X 拝見するとこの2年間もこれだけに全力を注いできたと。
そうですね、本当にチーム一丸となって愛情を込めて作った作品なので、とても楽しみです公開が。
ねえ、はい、この秒速5センチメートル、言うまでもなく、君の名は、天気の子、すずめの戸締まりなどなど、数々のヒット作を手掛けてこられた新海誠監督の、まあ、2007年公開の劇場アニメーション作品ということで、これの実写版ですもんね。
そうですね、かなりプレッシャーもありながら、なんか一原作ファンとしてもでもとても手応えのあるものになったかなっていう気がしますね。
一方で奥山監督は写真家としても揺るぎない評価があって、はい、映画監督としてもアット・ザ・ベンチが国際的にもね上演されて注目されてるわけなんですけども、だからその奥山×新海、これはファン期待しちゃいますよね。
いやー本当に自分としてもこの作品を実写化するっていうのを思ってなかったので、なんか思わぬ依頼をいただいて本当に光栄でありながら、もう全力で向き合ったので1秒も逃さずに見ていただけたら嬉しいなという。
私1秒も逃さず見ました。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。あの依頼されてきたのが玉井、
そうですね、プロデューサーの
玉井博正さん、
はい、
すっごい目のつけどころですね。
そうですね、玉井さんとはもともと知り合いの関係であったんですけれども、うん、はい、ある時連絡いただいて、それこそアット・ザ・ベンチを見ていただいた感想とともにこの依頼をいただいたっていう感じですね。2年ぐらい前に。
だからあの深海ワールドを実写化できるとするならば奥山さんしかいないだろうって思ったんですかね。
いやーどうなんですかね、なんか僕も依頼いただいた時に意外ではあったんですけど、原作のアニメ見返したら、あ、今の自分でしか描けない、これはまさに今の自分にしか描けないことがあるなというふうに感じたので、なんかすごく納得感はありました。
ということで本当にちょっとこれ映画史に残る作品になるのではないでしょうか。今夜はですね、奥山義行監督に今回の映画実写版秒速5センチメートルの制作の裏側、そして作品に込めた思いまでじっくりお話を伺っていきます。この後もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート。
それではまずは奥山監督のプロフィールをご紹介します。奥山義行さんは1991年東京都のお生まれです。これまでに米津玄師さんの感電やキックバック、星野源さんの創造といったミュージックビデオやポカリスエットの CM なども手掛けていらっしゃいます。また写真家としても大変活躍されていらっしゃいまして、第34回写真新世紀の優秀賞や第47回講談社出版文化賞写真賞も受賞されていらっしゃいます。ということで麒麟が来るでしたっけ、大河ドラマのあのメインビジュアルも奥山さんが捉えてますもんね。
そうですね、
だからどこかで見たことがある写真を奥山さんがやられてるんですけど、その奥山さんが今回ね映画撮られたってことで、どうですかこのアット・ザ・ベンチっていう、まあ、自主制作の映画も撮られてるんですけど、こういう商業映画は初ですかね。
そうですね、これだけの規模というか大型で商業作品っていうのは初めてですね。
いかがでしたか。
いやーやっぱ作ってみてこうチームで物を作るっていうことのこう醍醐味というか、あのやっぱりこれだけの、まあ、長期間にわたる制作になると本当にこう自分だけの力ではどうにもこう なれない部分というか、本当にこう各部署のプロフェッショナルの才覚によって成り立つっていうところがあるので、割とこう人にお任せしたりとか、そういうことで作り上げられていくものっていうのが、なんかこういう創作って初めて体験したなみたいな感覚はありましたね。
主演がストーンズの松村北斗さん、そしてヒロインが高畑充希さんということで、この2人はいかがでしたか？
キャスティングの段階でご一緒したいと思っていた方々が本当に出演していただけたので、とても光栄なことであり、まあ、あとアニメーションを実写化するっていう時に、やっぱ実写でしかできないことをやりたいっていう思いの中で、やっぱこう人のちょっとしたこう無意識の表情とか、発言の仕方にしても、こう発話のよどみというか、セリフをきれいにスッと話すということももちろん大事なんですけど、それに加えてやっぱりその場での偶発性みたいなものを取り込んでくれるようなキャストの皆さんだったので、それは本当にこう実写でしか表現できないことというか、人間がそこに息づいているっていう、お芝居をしているというよりはその役柄がそこに息づいてるっていう実感が得られるようなお芝居をしていただいたかなというふうに思いますね。
そしてロケ地なんですけども、今回東京都の三宮橋駅、代々木八幡、そして栃木県の岩船駅、鹿児島県の種子島などなど、これね、もうすでにアニメの秒速5センチメートルのファンの間では聖地巡礼行われている場所だと思うんですけど、いかがでしたか、これ実写映画としてロケされて。
やっぱロケハンをしてみると、本当に新海さんが描かれた景色がそのまま目の前にあるような場所が多々あって、なのでこう絵で描かれるっていうのは精神的にも体力的にも大変なことだと思うんですけど、それをできる限り今も同じ風景としてある場所は同じ画角で捉えるように心がけましたね。でも種子島とかは本当に、あ、もうあのシーンの場所だみたいなのがまあ新宿の街もそうですけど、
はい、
多々あって感動しましたね。
僕も秒速5センチメートルアニメ版もすごい好きで、そのまま再現されてるようなところもあるんですけど、もちろん全然違うところもあって、だから難しいですよね、こういうなんか評価の定まった作品、インスパイア、トリビュートの実写って。今回見事に予想を裏切られる部分と、確かにこれ見たかったっていうところが両方あって、
ああ嬉しいです。そこは本当に脚本の鈴木さんしかり、プロデューサーの玉井さんしかり、原作の物語をどのように膨らましていくかっていうのは、脚本の打ち合わせも相当長きにわたって話し合っていたので、結構特に大人パートに関しては、原作ではワンマータイムワンマーチャンスという曲とともにこうモンタージュ的に描かれるんですけど、そこをこうしっかり物語としてさらにこう膨らましていくと、あれぐらいのボリューム感になるのかなっていうので、そう言っていただけてよかったです。
そのね、山崎まさよしさんのワンモアタイムワンモアチャンス、アニメ版ではもうラストのエモいシーケンスに関わるわけですけど、今回ああ来たかと、これちょっとネタバレになるんで言えないんですけど、見事な使われ方でしたね。
ありがとうございますやっぱこう主人公の高木が一番こうエモーショナルに行動するシーンに乗せたいって思いがあったので、この作品にとっても本当に一番大事な場所で描けれたかなっていう気はしますね。
そして新海誠さんといえば空、これも見事でしたね、今回実写版ね。
ありがとうございます。
あれ空は待ってたんですか？空、
新海さん描かれる絵って、実際の風景より何かこうドラマチックに描かれているのかなっていうイメージがあったんですけど、実際にその場所に行ってみると、例えば種子島とかにしても、割と本当にああいう景色が広がっていたりとかして、
あ、まんまだったんですか？
比較的そこまでこうグレーディングというかこう色の調整で何かかなり誇張したりとかはしてないですね。あとフィルターワーク、カメラにこうフィルターを入れて光をこう拡散させるみたいなことは原作を踏襲していたりするんですけど。
すごいな。いや僕一番興味があるのは奥山さんといえばフィルムで撮ることで有名じゃないですか。
はい
で今回映画は撮影どうされたんですか？
デジタルで撮ったものを、
はい、
フィルムに焼き付ける賞を取っていて。
そうなんですか？
かなり映画作品では相当珍しいんですけど、
デジタル撮ったのをフィルムに焼き付けて、それでそのままですか？
それをグレーディングといって色調整していくっていう、
ものすごい手間かかることをされてますね。
そうなんですよ。 やっぱりこう20年前の原作を実写化するにあたって、
うん、
懐かしさと今改めて作ることの新しさみたいなものをこうアナログとデジタルの感じとかも混在させたくて、それでちょっと特殊なやり方ではあるんですけど、なので見た方は多分フィルムでは撮れない再現度のシーンとかがあのデジタルでもともと撮ってるので、例えば暗いシーンとかは、うん、フィルムだとこう被写界深度といって、
うん、
フォーカスがかなりこう浅くボケてしまうんですけど、それがもともとはデジタルなので、デジタルでしか出せない ISO 感度、なんて言えばいいんですかね、こうデジタルの再現をフィルムの質感に焼き付けているっていう、そのバランス感覚ってフィルムで撮った映像とも違うし、デジタルで撮った映像とも違うっていう、何かこう妙な新しさがあって、でもこうあの粒子感とかは懐かしいみたいな、なんかその不思議な、多分専門知識がなくてもこれはどういう工程で作られた映像なんだろうっていうふうに無意識で思うようなものになっていると思います。
あの今お話伺ってて、奥山監督と新海誠さんはそのすごくテクニカルなオタク魂と美的感性、詩的な感覚っていう両方あるってところが共通してますよね。
ああ、いや光栄です、恐縮ですけど。
なんで本当実写版撮るんだったら奥山さんしかいなかったのかな、これな。
どうですかね、ちょっと僕の口からは何も言えないというか、あのでもすごく光栄なことです、
ね、素晴らしいですよね、はい、本当にね、
ありがとうございます。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は来週10月10日金曜日より全国で公開されます実写版映画秒速5センチメートルの監督奥山義行さんをお迎えしてお話を伺っています。あのもともとあれですよね、奥山さんは感情を非常に表現によって重視されていると思うんですけど、音楽と映画ってどういう。
そうですね、今回音楽は劇伴にしてもその主題曲にしても劇中歌にしてもかなり作品にとっても重要だと思いますし、特に劇伴の江崎さんという方の楽曲っていうのは、うん、もう全部お一人で全ての楽器を演奏されていて、なのでパーソナルなこう小説的なこの秒速5センチメートルっていう物語において、その作り方っていうのもとても合っていたかなってい こう江崎さん自身の個人的な一人で作ることによる原風景が立ち上がる感じというか、そういうところはすごく重視しましたね。
あの実は今監督にあの今回 の, あの奥山組秒速5センチメートルテキストブックという、この非常に細かく精密にあのいろんなコンテクストとか背景を分析した資料、そしてアニメアングル分類とカメラ統計っていう、非常にそのアニメのカット割りとかアングルを分析された資料をお持ちいただいて、すごい緻密な仕事をされてますよね。
ありがとうございます。
もともと奥山監督あの写真撮影の時も非常に打ち合わせとか綿密にされて、もう現場ではもう極端に言うと知り合いを気楽に撮るように撮ればいいっていうところまで追い詰めていかれるっていうふうに聞いてるんですけど、
うん、
今回の映画もかなりコンセプトワークとかみんなで話し合って。
そうですね、まあ僕は準備が本当撮影と同じぐらい大事だと思っていて、まあ、今回でいうとこのテキストブックはキャストスタッフ皆さんに共有した冊子なんですけど。
そうなんですね。
秒速5センチメートルの舞台となっている時代背景に何が起きていたか、どういう時代だったかとか、あとは各登場人物がどういうふうに生い立ちをたどってきてるかみたいな、劇中では描かれないところも含めて設定をしっかり共有することで、撮影するときにそれだけこう土台が固い状態で演じることで少しこうリラックスしたというか、まあ、アドリブというとあれですけど、こう偶発的なことも取り込んでいけるんじゃないかなっていう思いがあって作ったり、アニメのアングルの分類も新海さんが作られたアニメーションのカットをこうキャプチャーして、例えば固定カメラで撮られているシーンとカメラが動いているシーンとみたいなのを何割3章立てなんですけど、アニメーションはそれぞれの章が何割ぐらいどういうカメラワークで撮られているか、どういうフィルターで撮られているかみたいなところを一回分析してから撮影の画面設計を考えていくっていう流れで取り組みました。
本当に素晴らしい作品ありがとうございます。あの冒頭の有名なあのね踏切のところとか、別れるシーン2人で電車の内側外側で、あのあたりの呼吸感とか、ちょっと心臓の鼓動のタイミングとなんか非常にシンクロするような、素晴らしいですね今回のお仕事ね。本当ね、
いやありがとうございます。
10月10日、もう本当多くの方からご覧になると思うんですけど、もともと秒速5センチメートルはアニメ版が世界的にまあファンが多くて、どうですかこの映画、世界ではどんな風に受け止められますかね。
いや楽しみですね。ちょっと想像しえないというかただセリフでの表現みたいなところはもちろん、うんうん、まあ大切にしつつ、さらにこう表情だったり何かこう映像でしか伝えられない表現っていうのも多々あると思うので、なんかこう言語とか文化とかを超えて普遍的に誰しもがこう感じるような幼少期の純真さとか青春の高潔さみたいなものとか、大人になることの惑いみたいな、そういうことが伝わるといいかなっていうふうに思いますね。
ね、そして僕はもうクレジット見ててびっくりしたんですけど、絵本作家の荒井良二さんの名前があって、あれなんか荒井良二ってあるぞって。あの映画の中ではどんな役割をされてるんですか。
あるシーンでラジオから流れるパーソナリティの声をやっていただいてて、うん、青葉一子さんと荒井良二さんお二人でやっていただいてるんですけど、荒井さんの作品を語られる時の声とか語り口がすごく好きで、それで今回声の出演をしていただいたという。
これちょっとすごいことですよね。
そうですね。
絵本界のレジェンドですもんね、うん、そこら辺もなんか含めて何回も見たくなるような映画です ね、これね。
新井さんの絵本もあるところに登場していたり、今回の作品と関連した絵本
が。そうでしたか。俺ちょっと、はい、なんかね、夏目漱石が出てたのは気づいた。
あ、そうですね。あらゆるところにそういう何回も見ると気づく仕掛けというとあれなんですけど、絵本に限らず、
うん、
音だったりとか、はい、あとは VFXCG でやっているようなことも、うん、あ、よく見るとここってこうなってたんだみたいなシーンが各所にあります。
じゃあ僕ももう2回3回って見ないといけないな。
ぜひお願いします。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は来週10月10日金曜日より全国で公開されます実写版映画秒速5センチメートルの監督奥山義行さんをお迎えしてお話を伺ってきました。奥山監督、本当にもう多くの方が心を動かされる作品になると思うのですが、秒速5センチメートルを楽しみにしているリスナーの皆さんへ何かメッセージをお願いしてよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、日々いろんな悩みとか不安とかあるとは思うんですけれど、そういう中でこうこの作品を映画館で見た時になんかこう大丈夫だよっていう風にこう背中に手を添えてもらえるような作品になったと思うので、ぜひ劇場でご覧いただけたらと思います。
はい、本当に僕もすごく心動かされましたし、なんかね、すれ違いで結局成就しない恋とかあるけど、人生ってそれでもいいのかなって思えるような素敵な映画ですね。
そうですね、
はい、ぜひ皆さんご覧ください。今夜ご紹介しました映画秒速5センチメートルですが、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っております。チェックしてみてくださいね。さて、奥山義行監督にはまた来週もお越しいただき、いろいろお話を伺わせてください。来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今夜は奥山義行監督をお迎えしました。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は来週10月10日金曜日より全国で公開されます実写版映画秒速5センチメートルの監督奥山義行さんをお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。僕はすでに評価の定まっているアニメを実写化して監督するってなかなかプレッシャーかかると思うんですけど、今回その奥山さんのその仕事にかけるエネルギー、その精密さのトータルがあまりにもすごくてですね、これだけのことをやってたらどんなプレッシャーでも絶対負けないよなと思いましたね。やっぱり仕事ってここまで打ち込んでやるんだっていう、ちょっと非常に深い感動がありました。映画素晴らしいですよ。ぜひアニメを見て実写どうなるんだろうっていう方も、アニメまだ見てないよって方も、どちらの方もね楽しめますので、ぜひぜひ実写版映画秒速5センチメートル奥山監督の渾身のね 仕事を受け取っていただけたらなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も奥山義之監督をお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。